バルニ
ー司ラジオ屋さんごっこ。
はい、スプレッドシート使うのにハマっているバルニーです。
ロートロートロートロート製薬ラジオ屋さんごっこの司です。ロンドンは2019年5月27日午後2時6分です。
はい、東京は22時6分です。
わーい、
わーい。お気づきの通りリーコはお休みです。
あ、忘れてた。
そうです、
仕事忙しそうだね。
はい、揃いませんね。そうだね。
エクセルハマっちゃった？
いや、ハマっちゃったよね。なんか完全に仕事では普通に使ってたけど、プライベートのことですごい細かにやるのハマっちゃったね。
いや、あれね、やればやるほど仕事のことよりプライベートやった方が役立つっていうこと最近気づいちゃって、僕も、
はかどるこれ。
いや、それな、
一生懸命やるしね、自分のことだから。
すごく、そう、自分のことがすごく一生懸命って、すごくなんかその判断をするのにものすごくなんか手助けになるよね。
うん、相当なるんだよね。で、今日さ、つーちゃん早速っていうか、ちょうどさ、
うん、
なんか東京に住むところ候補、
そうそうそう、
やってたよね。
そうそうそう、
めちゃくちゃ面白いあれ。
なんで？
いや、つーちゃんってマジで仕事できんだろうなって思っちゃった。このなんかその駅、住む候補の駅と路線と家賃相場、ワンルームの相場と通勤時間と乗り換え回数が、
そうそうそう、
リストになってるんですよ。
そうそうそう。
いや、だって平均とかもね、出されてるね。
必要情報やん。
めちゃめちゃ必要だけどさ、これ紙とかに書き出してもやる人はあんまいないと思うよ。実際はやるべきなのに。
まあね、だって決めるのに、いや、本当なんか何か悩むときにやっちゃう。最近もうフライト取るのにもこんなのやっちゃって、もうマジ頭おかしいよね。
え、何時だとこの金額、この航空会社でみたいな。
国内だとなんかそんなにフライトの時間によって値段とか変わんないじゃん。
あ、そうな
ん。国際フライトとかになるとなんかめっちゃ時間もいろいろあるし、値段も違うし、うん、フライトも
迷うよね。
そう、超迷わない。僕その迷わない人の方がなんか意味わかんなくて。
そうだってさ、その日1日使えるかどうか決まったりするじゃん。夜中の便にすればとか、なんかこの日は疲れ果てて終わる日になっちゃったりとかみたいな。
で、全く同じ時間でもなんか違うんだよね。こう どこれ適当に決めたくない自分がいんの。その全く同じ時間とかでも、じゃあ何みたいな、じゃあどれする、
何が違うんだみたいな、
そうそうそうそう、
であげてみたいな、メリットとデメリットをやって、値段その割にはデメリットはあるけど安いからとりあえずみたいな。
そうで、でほとんどのそういった判断って、あの利点と欠点があって、でその、うんうん、どっちの利点も良いしどっちも欠点も悪くて、あの、うん、10分で決めれるもんが2時間ぐらいかかるっていうやつがね、よく
分かる。なんかさ、直感だったら、でも多分リーコとかだったら直感派だからさ、こう10分で決めんのかもしれない。だって選択肢作んないとかなんか言ってたじゃん、リーコ。
いや、羨ましいよ、正直。それができない、僕マジで。
私もできない派だな、割と。やっぱりそう、損したくない気持ちが出ちゃって。
そうそうそう、出ちゃう。
で、入念にしたくなっちゃって、
わかる。
リスク排除人間だから。
で、判断してから後悔する、こっちこともある。
2
時間かけて決めたら、うん、あ、マジか、この情報忘れてたわみたいな。
あー、別のオプションが出てきたりするわけ。
そうマイレージたまるポイントの欄入れてなかったやんみたいな。
あー、これ対象外の便やんみたいな。
そうそうそう
ってこと。うわ、なんかでもさ、このうちらのオフ会、公開収録を決めるときもさ、めちゃくちゃ活用つーちゃんがねしてくれたんだけど、
あれはちょっと必要なもんだよ。あのぐらいの、
すごく必要だった。これで私だって変わったもん、
対する価値。じゃあ最近何でやってんの？
いや、でも引き続き、あの、自分のリリースパーティーのスプレッドシートをやってるのと、 まあでも普通に仕事中もさらにもっとやるようになったよね。タスク管理などなど。
リリパいつすんの？
リリパは、7月20日、20日にしますね。
どこで？
で、渋谷の宇田川カフェっていうとこ、別館だね。宇田川カフェ別館。
そこ有名じゃね？
うん、なんかこれ井上さんが使ってて、
あ、だから
去年も自分の生誕、そう、自分の生誕で使って、今年も自分の生誕で使うらしいので、おすすめだっつって、でもなんかよくやってるよ、チンザドープネスとかがバンドセットでやったりとかしてる感じ。
誰が出るとか言っちゃっていいの？もう、
あ、そうそう、この音声がリリースされる頃には発表されてると思うんですけど、ちょっと発表しますね。まず
そんなダサい発表でいいの？
どうしたらいいの？じゃあイエーイみたいな。
そこはそこは任せる。
いや、そギラギラギラギラギラギラバーンみたいな。どうやるかいいかな。
そこはもう任せるよ。自分のセンス、あのバルニーセンスを問うところ。
いや、じゃあまあ淡々といきますね。
ああ、じゃあ愛がないんだね、その出てくる
人。やだやだやだ、待って待って、愛ある、めっちゃある。
じゃあ淡々っていういいよ、淡々でいいけど、じゃあ一人一人に淡々に言いながら、一人一人のなんか自分が思う気持ちとか、
うんうんうん、
そってよ。
あ、分かった分かった。
淡々に言う割に、いや実はみたいな。
好きでしたみたいな。
好きですみたいな。
はいはいはい。なのね、あの、まず私がこの間リリースした Firebay っていう EP のリリースパーティーをやるんですよ。で、結構まあ時間は経っちゃうけど、7月20日の土曜日に18時から23時にそこ宇田川カフェ別館でやります。
5時間。
はい、5時間予定、まあ仮ね、
うん、
今のとこで、一応なんか私が呼びたい人にテーマつけてて、コンセプトっていうか、
お
ね、なんかその何歳になってもその若きを忘れない人、
お
そう、まさにラジオさんごっこやってる意味と同じなんだけど、
なんで僕らは呼ばれていない？
それで言ったらね、司会ぐらいの位置だと思うけどね。
だよね、
うん、そうだね、らしいね。そうで、そう、キープフレッシュな人を人選しようって思って、
はい、
まあなんかそのトラックメーカーのアンティークさんと相談しつつ決めたんですけど、
うん、
で、まず一人目が、DJ 麻薬さんっていう方で、トラックメーカーで DJ の方で、パンピーのトラック作ってたりとか、まあ、イエンタウンのトラック作ってたりとか、結構活躍してる、
かなり活躍してる人。すごくトラブりそうな名前だね。
麻薬さんね。
だってこの最近のニュース見てたら、一番つけるべきじゃない名前じゃね。
メイントピックだよね。でもまあその方、あの、結構上なのよ、年が38とかくらいで、
うん、
だから前から多分、あの、今に始まったことじゃないんじゃない、麻薬っていうのが。
へ
え。そらくね。で、まあ結構ラッパーの人とかがその麻薬さんのトラックでラップして、最初にシャウトアウトしてたり、 DJ 麻薬とか言って結構言ってるのはよく聞く。で、まあ、なんかアンティックさん、トラックメーカーの人のなんか幼馴染みたいな感じらしくて、
うん
うん、昔ボイスカウトを一緒にやってたらしい。
やべ、
麻薬っていう名前なんだけど、昔はボーイスカウト、ね、
めっちゃピュアなの。
だ、そうですね。そうです。まだ、ね、お会いしたことないんで、ちょっと楽しみ。
え、まだ会ってないの？
で、その人とは会ったことないの、麻薬さんとは。まだ
なんでやねん。
で、なんかその人も、まあ、アンティックさんもそうなんだけど、あの、今もう38とかで子供もいたりとか、もう家庭に入ってて、結構なんかその活動をセーブしなきゃいけなかったりとか、そのやりたいようにやれないみたいなで、結構、まあ、アンティックさんに関してはすごくフラストレーション溜まっちゃって、で最近やっと子供が大きくなったから活動できるようになったみたいな感じらしくて、だから自分今からやるみたいな。
リアルやん。
そうそう、同世代はもうすでに活躍してる、 しちゃってるから、そこに今から駆け上がるぜみたいな気持ちがあるみたい、
うん
うん、だからすごい麻薬さんも合うかなって思いました。私は
2人目、
はい、2人目はどうしようかな、どこへ行こうかな、ローイエラっていうクルーの人たち。
ローイエラ、
RAWYERA YELA。
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 なんて読むの？
なんて読むんだろう。ローイエラーって勝手に読んじゃってるんだけど。まずなんか一人女性のラッパーの人がいて、ヨダリンさんっていう人なんだけど。
ヨダリンさん。
なんかそのヨダリンさんっていう人がこの間すごい若いラップの人を、若いっていうかそのやり始めのラップの人を紹介するアカウント、カミングフレッシャーズっていうアカウントから紹介されたのね、なんか曲が、うん、で、そこでちょっとバズって、ヨダリンさん一人が、で結構ヒップホップの人たちが、え、何何この子やばくないってなって、でもう謎に包まれてたんだけど、でなんか最近その人がアカウント始めて自分語りをねしてるのね。でそれ読むと、2006年から2012年までガツガツライブやってたんだけど、いろいろあってやめて、音楽をやめて6年間松本人志のラジオだけ聞いて生活してた。で、
なんなんそれ。
で最近あの久しぶりに日本のシーン見た、楽しそうって思って去年から曲作りを再開して、17歳と20歳の20歳の男の子からラブコールを受け、そのクルーロウイエラってクルーを立ち上げましたっていうことらしいの。
おもろいね。いくつなのその人、
ね、でもさ、わかんないんだけど、多分同じか上で、2006から活動してたってことは、まあ上だよね。うちら高1だから、2006年って。多分上だよね。で、その人もまた、昔は結構ガツガツやってたらしいんだけど、復活して前戻ってきたっていう。で、その人と最近なんかそのインスタとかでやりとりがあって、なんかお互いの曲聴いてね、最高ですみたいな。
あら。
感じで交流してて、でちょっとあのライブをあのやり始めませんかみたいな、まだやってなくて、その復活以降やり始めませんかって言ったら、
バルニーがその特権を、
そうそうなの、だからもしかしたらそれ前にやっちゃうかもしれないけど、ライブはまあでもちょっと特別なライブになるかなと思います。
で会ったことはないの今この人に。
まだ会ったことないの。
会ったことない人呼ぶね。
本当だよね、今んとこ会ったことない人しかいないね。でもそのなんかそのヨダリンさんとあと2人の男の子もすごく上手で、早く会いたい本当に。
へ
え。17歳だよ。
いや 17はやばい
ね。友達なりたくない？17歳と。
いい、なりたいなりたい、普通になりたい、ね、紹介して
紹介しよう。17歳と20歳らしいです。で、その人たちがライブで、次 3組目が、このラジオで私が一人会で紹介して、そしたらあのインスタであのリアクションが来た、小枝ちゃんっていうラッパー。
でもそれって小枝さん、
小枝ちゃん、
その人いつも名前に出るやつじゃん。
私がめっちゃ好きだからガンガン言ってるだけ。
あ、
友達じゃないの。
あ、そうなん、キモいね。
そう、めっちゃキモいでしょ。小枝ちゃんが、小枝ちゃんがって、多分ちゃん付けしてるからさ、そう聞こえるんじゃない？
あ、
友人かのように。
そうだそうだ。
全然違う。本当に。
小枝ドッグ。
小枝ドッグ。は、まあでもまさにあれだよね。ラジオさんごっこでリアクションしたから、リアクションっていうか、メンションしたから、こうなったっていう感じ。
未だに会ってないの？
会ったことあるんだけど、うん、その時は多分一致してないと思う、小枝ちゃんからしたら。
女性男性？
普通に私が。男。うん。男性。
小枝さんっていうの？
そう、小枝さんっていう名前でラップしております。
はい。
じゃあ、あとは、そうだな。私が大学生の時に好きだった DJ イベント、申し訳ないとっていうのがあって、歌丸さんとか、おきてさんとか、おきてポルシェさんとかがやってたイベントに、レギュラーで出てた豆もんたさんっていう DJ の人。
豆もんた。
そう。に出てもらえることになった。
ごめん、うるさかった。豆もんた、うん、すごい、なんかみんななんか名前ふざけてんね。
麻薬とか声だとか、
豆もんたとか、マジなんか
豆もんた
多くね、これで5人目だよ。
あ、おいおい、まだいる、まだいる。
やべえな。
あれ、この人は DJ で、あ、でもなんか30歳、32歳ぐらいかな。だけどすごいなんか年齢をあの感じない、一切その人から。
へ
え。なんかすごい現行の音楽バリバリ聴いてて。
あ、そっかそっか、みんなヤングなんだよね、ヤングシンキング
なの。そうそう、ヤングシンキングなの。すごい音楽関係の仕事して、ずっとなんか現行のを追ってる人って感じ。
へ
え。はい。で、あとオワコンナイトでお世話になってる小麦さん。 あのバック DJ もやってくれたりする人、うん、
ああその人、
ね、そうそうそう、小麦さんも多分同じぐらい32、33とかなんだけど、あの一時期 DJ なんか少なくしてたりしてたんだけど、今はもう毎週のように毎週出て、あのでなんか若いラップグループ、ライスウォーターグループっていうグループがあるんだけど、それのバック DJ もやるようになって、すごい引っ張りだこ。
なんでこの人と組むようになったの、ライブとかで、たまたま？
うん、なんか最初そのケソさんがやってたクラブがあったっていうのに遊びに行ってて、そこで出演者で会ったのね。
へ
え。でなんか、あで私その時溝の口住んでたから、あじゃあ神奈川なんだ、でヒップホップもアイドルも好きなんだって言って、じゃ あ, あのオワコンナイトっていうのやってるから来たらって言ってくれて、そこでなんか親しくなったみたいな。
へえ。なな、あの、あ聞きたいことあったけど忘れちゃった。
そう、
あ次
はい、次。
ああ、あったあった。あの、みんな、はい、ラジオ聞いてくれてる人いるの？
こん中で？
うん、いない。いないマジ、マジか。
おりません。
はい、
え、でも、あの、ま、豆本さんも、小麦さんも、周りの人で聞いてくれてる人はいる。その、周辺の
人、ね。いや、知らんが、その人たちじゃない。では聞いてない
んで。その人たち、そう。本人は聞いてない、はい、誰も。
はい、了解です。
聞かなくていいです。そう。で、最後、最後。でこれが 1,2,3,4
唯一僕がその最後誰か知ってるわ。
そう、なんととっくりさんです。
アット LEETOK
イエーやったぜやった
僕その LINE その LINE で伝えてくれたじゃん。
うんうん、
僕即覚えてる、何聞いたか。
え、覚えてない。
え、いくらすんのって
そうだった。いくら払ったのって。
その直後、その数日後にリカックスの数年前の出演料も教えてくれたよね。
そう、ギャラね。
差が、
そうそう、
差がすごかったよね。
3年前くらい
3年ぐらい前のギャラでも全然すごかったよね、その差が。
そう、すごいよ、もう圧倒された。さすがリカックス。いや、なんかもう最近それでさ、いろんな人にオファーしたりなんだり、いろいろ相場を聞いたりなんだりしてさ、ちょっと、
あ、え、ここで お金発生、みんな発生すんの？
ね、あ、でもその仲いい人は一応なんかただでも出てくれますかみたいな聞き方はしてるけど、もしあの儲かったら普通に仲いい人にも渡すし、他の人は渡すって感じ。シビアにね、やらないといけないですよね。
いや、どういうシステムかなと思って。
ああ、まあでも一応こんぐらい払えるんですけどどうですかっていう誘い方はしてる。
ああ、
うん、
あれは最初詐欺師はしてないんだね。
詐欺師はしてない。詐欺師なんだそういう時事ネタか。いや、でもそれはやっぱスプレッドシートに基づいて、こんぐらい人が入ればこんぐらい金が入るから、一人こんぐらいみたいな感じで想定して出して読んでるですね。とにかく、まあ、とっくりさんももう言わずもがな、あの、若さを感じ、あ、じゃあ若さしか感じない、なんというか、年齢を無視しているような人だし。
ね。
そう、全員そんな感じで、私はいいなって思ってます。
こんな何人で、リリパをぶちかましていく。
そうです。あ、でもなんかもう一組ぐらい呼びたいなって話してて、相談中。
誰誰？リカックス。
いや、やばいよ。3年前であれだったんだからさ、もう呼べないよ。
要するに価値あるよ。出す価値。誰、まあね、誰、候補言っちゃってよ。
候補、例えばだけど、高野万所さんっていう人。
わかんねえよ。
いや、言ってもわかんねえ。
名前何なんだよ、それ。
とか、まあ、なんか呼びたいなっていう希望の人ね。もうそれもスプレッドシートにまとまってるからね。
あ、
そうそうそう、そのうち誘いたいとか言っていろいろリストになってて、あとはまあでもダブルクラッパーズもいつか呼びたいし、
あ、でもこの中でダブルクラッパーズ入れたらめっちゃ変なラインナップにならない？
そうそうそう、そのマンドコロさんもそういう理由でちょっとそのアンテキさんと今回は違うねとかって言ったりとか。
あ、
でまあでもいつかソワクビーツさんとかも呼びたいし。
ソワクビーツさんいいじゃん。
あ、でも誘ったんだけどね、あのイベントかぶりだって断られて
しまった。マ
ジか。そう、まあ、真っ先に誘いました。
うんぽ、
うん、残念。あと、まあ
嫁入り、嫁入り、
あ、嫁入りさんね。 え、いるんかな、ゆかさん、その時期日本に。
いるよ、普通に帰ってるよ。
ええ、もう永久帰国。
え、そうだよ。
気づかなかった。
なんなの、マジ遅
一時帰国だと思ってた。
全然違うよ。
なんかずっといるなって思ってた。
なんだよ、いるわ。
あ、メイリさんね、メイリさんも確かにいつか出てほしいっていうか、なんかメイチュンさんとこの間結構話せたの、イベントで。ね、
メイチュンさんはミュートトさんじゃない方、3人目。
そうだよ。
あ
ミュートトさんじゃない方って分かってんなら分かるだろ
う。いや、あのなんかメイチュンさんって言うんだって思って。
あ、そう、メイチュンさんってあのムサビの先輩なのね。そうそう。で、なんかすごい話したから、いつか一緒にやりたいな。
仲良くなったんだ。
うん、そうなの。何の
話
すん
の、そういう時。
バッドホップ？
バッドホップの話？
うん、バッドホップの会場にいましたよねとか。
ああ、バッドホップはあれ、あれか、フェスか。
フェス、あ、フェスじゃないよ、ラップグループだよ、あの川崎の。
もう分かんない、バルニーのってことが何か。
そう、川崎のヤンキーがいっぱいいる集団で、でなんかそれをちょっと私たちがね、若干アイドル視してしまっているわけ。
はい、
私と友達が。で、はい、なんか嫁入りさんも毎回その会場にいてキャーみたいなこと言ってるから、同じなのかなと思って、もしかして、
はい、
バッドホップをアイドル視してるっていうことに関して。だからそれについてちょっと話した。推しメンいるんすかとかって感じ
で盛り上がったんだ。
そうで盛り上がりました。だからいつか一緒にやりたい、
へー、楽しみとか。
そう、まあでもなんかそのリストにいろいろ書いてて、でもなんかその現実的じゃない人がさ多いんだよね、そうやってダブルクラッパーズとか、その、まあ、テイストに合わないな
って。だから僕が欲しいのは現実的で呼ぶ人。
そう、でもそれがまだ出てないのよ、答えが出てないの。
あ、そう、誰か教えたいな、ま
あ、
誰かいないな。
そう、ジャンル、まあ、ヒップホップくくりだできてるんで。
チェルミコとかは？
チェルミコちょっと待って、リカックスの3年前であの金額だったんだよ。チェルミコの今とかどうなっちゃうんだよ。
やばいんだろうね。奥行くんだろうね。
やばいでしょ。
奥行っちゃうんだろうな。
あ、だってタモリクラブも出てね。
超楽しみ。
オールナイトね。
超楽しみ。
あ、そっか。
てか、オールナイトニッポンめっちゃ良かったよ、チェルミコの。
嘘、聞いてないけど。
うん、絶対なんか変なライバル視して聞かなそう。キモいキモいキモいキモい、
キモいライバル視してるからね。そう、聞かないかな。
キモい、
聞けないんだよね、やっぱり嫉妬心が勝っちゃって。
聞けや、ほぼラップの話してねえし。
あ、してないんだ。
あの、ほとんどお笑い。
あ、そうなんだ。じゃあ好きなんだね、うん、マジで。
え、マジで好きだよ、えぐいよ。
それってさ、マミコちゃんがさお笑い好きでさ、レイチェルさんも好きなの？
レイチェルさんは別にマミコさんほど好きじゃないけど、マミコさんが好きで、
あ、チェックしてんの一緒に。
そうで、めっちゃ僕らよりは詳しくなっている、その影響で。
僕らってそのツーちゃんとリーコより？
うん、
マジ、
うん、
結構じゃん。
え、やばいよ、
二人かなり好きだよね。だってい
や、マミコちゃんはやばい。だ、大学サークルのお笑いとか見ん。
ああ、そういうことか。
そのそんぐらいコアなの
やばい。
そう、やばいよ。
キモくね、普通に。
キモ言うな、ライバルだからって。
いやいや、違う、これはライバル
と関係なくて。魅力だよ、おい。
いや関係な
くて、僕のマミコちゃんをディスんな。
大学サークルだよ。
いや、君ラジオやってんだよ。
考えられない。
ラジオ100人しか聞いてないラジオやってる方がキモいよ。
いや、それは何も言えないけど何も言えないけど、大学サークルのなんか見に行くってすごいじゃん、結構。
あ、見に行ってるのかネットで見てるのかよく分かんないけど、フォローはしてる。
あ、そうなんだ。ネットでだったら全然理解できるかな。
まあ、タモリクラブ楽しみっす、僕は。
あ、そうね、タモリクラブね。
まあ、リリーパおめ、
ありがとう。リスナーさん、よかったら来てください。
うん、
はい、
行くんじゃないの。
お願いします。
キャッチミーハーのとこ、
うん、信じてる。
行ければいいね。
ね、岡山からだけどね。まあ、近くに住んでる人とか積極的に、まあ、来てくれたら嬉しいです。 お願いします。
おい、じゃあお便り読むね。
はーい、つーちゃん読む？
もう、いや、頑張ろうかな。
頑張る。あれやる、まるでさ、区切る。
まるで、
あの、ま、句読点あんじゃん。
あー、まるずつ、
まるで小説。
すごい、なんかラブラブだね、そのやり方。
うん、っていうか小学生
なんか手つないでる感じ。
授業中、 いや違う、小学校をイメージしてるこれは。
あ、そうなの。
うん。
はい、2019年3月26日に送ってくれたんで2ヶ月間待たせちゃって申し訳ないです。
すいません。
匿名希望の方で、バルニーさん、リーコさん、ツーちゃん、こんにちは。昨年末に知ってから、あーごめん
丸あったんだけど、昨年末に知ってから今では生活の中のあらゆる隙を見つけては直ちに聞き始めるような生活を送っていて、毎回とても楽しく聞いています。
何度も聞いて心の中でんしすぎて伝えたい、
こうしてる、
こうしすぎて伝えたいことや質問したいことはたくさんあるのですが、どうにも伝えきれないのでただのファンレターです。
さて、よくリスナーは誰推しかという話が出ていますが、私は正直誰と選べません。
あ、もう一回読んでもう一回読んで。
さて、あ、違う違う、それは前に話していた Perfume 誰推し理論のようなものです。
正統派な可愛さのノッチから入り、ひねった可愛さの歌集家に目移りし、性格を含めて100点に見えてくるあーちゃんにたどり着く。
私が聞いたものではからの3人のうちで誰とかじゃない、3人揃ってパフェームだという結論というのが最後に来るのですが、これです。
初めて聞いた時にはすごい話、キャラクター面白、しかもすごい美、溢れるパワー感とリーコさんに惹かれたのですが、聞いてるうちに日本の常識に問われない角度からの力強い発言を繰り出すツーちゃんの痛快さに心を奪われ、そうこう聞いてるうちに常識を、ん？合ってる。
常識を
操るリーコさん、ツーちゃんとリスナーの間の、あ、待って、暖房の段に似てるなこれ。
ああ干渉だって、
干渉担当なのかと思わせておいて、鋭い視点と共感できるメッセージ、自己査定感推しを
肯定感
自己肯定感推しを発信し、そしてやっぱり細やかな気遣いが見えるバルニーさんに夢中になって、うん、それで最終的には3人揃ってパフューム、あ、じゃあラジオ屋さんごっこ見直しという気分に落ち着いています
もうおしまいだよそこ、パフュームになったらそういうリスナーは多いのではないでしょうか。またゲストで出てくる人たち、名前が出てくるだけのリスナーさんなんかも含めて、一つのラジオ屋さんごっこ世界を作ってるメンバーだと、最終的にみんなに胸が熱くなっています。
だから声色、声色、
うん、
どっち、
声色
からちょっと喧嘩してるんだろうかとか思わせるような時には本当に心が痛みます。
ごめんなさい
去年のクリスマスのあたりは心臓が苦しくて地獄のようでしたそんな状況からもお互いを尊重する地点に着地するのはさすがだなと、なおさらお三方が好きになるのですが、どうかどうか皆さん仲良く楽しく過ごされますように。
ラジオ屋さんごっこでたまにこれ伝えたいなという気分になるのは、つーちゃんが出したどこにも行かないという表現です。
そんなことしても意味ない、どうにもならないという意味だと思うのですが、慣用句として日本語の表現にはなく、というか違う言い方をする外国の表現にもあるものが、複数外国語に堪能な人の口を通してスルッと出してきたという感じの妙なハイブリッド感がとてもよく、言語文化の間にかかっている橋を見たような気がしました。もっとこういう感じの日本語にとって新しい表現出してと思っています。
最近はラジオさんごっことても有名になっているし、リカックスからのメンションも来ているし、もう普通のリスナーからの反応なんてどうせいらないんだろうな、最後にお便り募集とか言ってるのもどうせ嘘だろうなみたいな疑心暗鬼の気持ちがあって、ファンレターを出したいけれども出せずにグズグズしていましたが、やっぱりいいねの声はいくらだってあってもいいんじゃないかと思い、また知り合いじゃなくてもふって湧いたように聞き始めて、すごく楽しんで聞いている人間もいるよと言いたい気持ちもあって、結局お便りさせていただきました。これからも楽しみにしています。
追伸もいただきました。
はい、
アラサーって言ってるけど、すでにみそじを超えて数年のこちら側から聞くと、いつもちょっと血を吐くような思いがします。
つーちゃんツイッターでフォローしていたのですが、私はラジオのつーちゃんこそが好きだとしみじみ思えてしまってフォローを外しましたでも SNS のフォローだけが愛の表現ではないという気持ちが強くあります。
バリニーさんのスワイプアップビッチ、他 YouTube で見ています。とってもいいです。バリニーさんの活動はすごく元気とやる気をくれます。
はい、リーコさん何か大変なのかなという感じがラジオから出ていましたが、リーコさんは最高だし最強の生き物だと思うのですぐに持ち直しますように。
匿名希望のものよりステッカーをもらえるなら欲しいです。可能なら宛先新宿8715っていうのは冗談です
びっくりしちゃったそれがオフ会の会場とかになってたらマジで落ちてたなとか思った
適
当な住所でしたね。
素晴らしいね。あの
いや嬉しい。
いろいろ誤解がありますね
そうだね、あの有名になってきてるっていうのがまず1個、リカックスからのメンションが来てる
全然有名じゃなくて悩んでるんですよこっちは。
リカックスからメンション来たらもうどんだけいいか。
いやリカックスの、あのリカックスが僕のストーリーを見ているというのはあります
ね。
でも本当に見てるかはまあ謎っす。こんだけめっちゃプーってクリックしてるって、その見てるってなってるか、
あ開きっぱなししてるかもね。
そうそうそう、どっちなのかはよくわからないですが、うんうんうん、僕も一方的にあの仲良くなりたくて、あのなんだっけ、クローズフレンズってなんていうの日本語。
ああと親しい友達、機能だよね。
機能あるじゃん、あれに一方的に入れてるっていうね
でもさ、あれ目立つじゃん、黄緑だと。おってなるじゃん。
そうそう、 だからこそ入れ、
あの、うん、いやでも私ちょっと気になるんだけど、私のことクローズフレンドに入れてる人あんまいない説。
あら大丈夫か
マジでつーちゃんと井上さんしかやってない。
あ、
きっと入れてくれてないんだろうなって思ってる。
僕ちょっと自慢話なんだけど逆だな、うん、なんか入って
マジ、
こあっちから入れてんのに僕入れてない人多々いる。
あでも結構みんな使い始めたよね。
いやなんかみんなの基準が違うのがおもろいんだよね。
あおもろいよね。
おもろいおもろい。
フォロー されてる人には見せていいから全員入れてるっていう人もいる。その他に見せたくないって言ってる人もいた、うん、
なんか仲いい、僕は本当に仲いい人だけ入れてて、
数人だけ
本当に仲いい人だけプラス仲良くなりたい人
で、リカックスとかにアピールするでしょ。
そうそうそうそうそうそうそうで、それとか、それは僕も気にならないけど、なんか人によって、あの、ちょっと有名な人とかあったら、なんか実際会った人みたいな基準になってる気が勝手にする。
え、ごめん、私それだわ。まだやってないけど、やるとしたらそれ。
はぁ、
はぁじゃないわ。会ったことある人だけだよ。
もっとなんか、もっとツーちゃんとリーコだけに、送るもんとか配信してる
え細かくさ決められたら作りたいかも。もっと複数できたら、 あれってさ、クローズフレンドかそうじゃないかだけでしょ。
そうだよ、
うんうん、もっと3個ぐらいできればいいのに。
はい
はいはい、つーちゃんこれ覚えてんの、そのそんなことしても意味ない、どうにもならないっていう言葉、つーちゃんがどこにも行かないって言ったっていう。
あーどこにも、きっとこれね完全に日本語間違ってるだけで、あこれもすごく面白いんだよね。なんかこの人にしてはすごくなんか素敵な表現と思ってくれてんだけど、
うんうんうん、
単純に日本語が間違ってるだけ で。
あそうなの。
だってどこにも行かないって言ってんでしょ。
うん言ってるみたい
ね。だから間違ってるやん、
うん、多分どうにもなんないってことを言いたかっただけだよね多分ね。
うん、いやフランス語でこれ使う表現の仕方なの。
あそうなんだ、
うん、あでも英語でもそうだ、 It's going nowhere、 どこにも、
うん、そうだね、どこにも
行かないじゃん、
行かない、うん、
It's going nowhere、 だから会話をしてて It's going nowhere、 どこにも行っていないみたいな。
あそういうことか。
そうそうそう、だから
どこ日本語に直さないかったってことだね。
そうそうそうそうそう、だから
とか
よくそういうのあるんだよ。なんか No って不思議で考えないでそういう、うんうん、そういうふうに訳すことは多くて、
へでも
それを素敵な表現と思ってくれるのはすごく、
うんうんうん、
あやまかせてくれてる感じはも
う甘やかして、うん、
でも
嬉しい。なるほどね。でもつーちゃんがさその選ぶ表現、まあ、直訳っぽい多分表現をよく使うんだと思うんだけど日本語で。
あそうそうそう、
なんかそれがさ、なんか私にとっては結構極端な表現とかストレートな表現に聞こえて便利だなと思って、その取り入れてるところある。
ちょっと
なんか
司の表現みたいなリリックに入れてよ。
え、ちょっと待って、影響を受けた司の表現ってこと？
そうそうそうそうそうそう、私の、ね、私のリリック司のリゾルトみたいな。
え、やだよ、結構それラッパーとして思ってんじゃん。すげえもら表現すーちゃんが考えてんだみたいな。
ゴーストライター、ゴーストライター。
やだやだ。いやでもなんかつーちゃんがはっきり表現するのがすごい便利、時として
全然自覚ないから分かんないわ。
あ、なんかこういう場合とか、絶対場合とかなんか
使わな
かったんだけど、今までほとんど使う場面だったんだけど、
マジで
こういった場合はこう、こういった場合はこうっていうのを言うようになった、よく。
待って、僕どんだけ影響してんの？
いやでもそうそうそう、そういうのもあるし、あともう一個あるのがこのお便りで、なんかその3人が仲良くない、何、
ああね、これもう一つだね、
喧嘩してるのかなみたいな。
クリスマスで僕ら殴り合ったの？何があったの、クリスマスあたり。
いや分かんない。いやクリスマスのあたりが心臓苦しい。
なんだ。
いやでもなんかこの人がその仲良くしてくださいねっていう風に言ってるじゃん、
うん、
でもやっぱり声色でそのトゲトゲしい言い方とかやっぱり伝わるよね。その私 LINE とかでも感じるもんね、結構きつい言い方しちゃってんなお互いにっていうのを最近でも感じるの、すごく。
いや僕も感じ、もちろん感じるけど、なんか相手がどう考えてるかよく分からんから続けるみたいなの
は。
あと僕は何もそんな感じないから、
うん、
いっかみたいなのもある。
あ、なるほどね。自覚なしの
自己中、自己中だから。
ああとりあえず自分は傷ついたりしないよみたいな、怒ったり傷ついたりはしてないよって。
僕はそんなダメージ受かないから、まあ、みんなもダメージ食らわないかみたいな、
受けないでみたいな、
うんうんうん、
やばいな。え、ね、っていうのを私は影響を多分そこでも受けてて、なんかこれを読んで反省したの。最近リーコとツーちゃんにかなり口がきつい表現を
していた。
あの、なんていうの、ライン上とかでも結構
ボールを
投げつけてるなって思って。
いやいやいやいやいや、反省するとか間違ってるよ。
え、本当？なんか私の持ち味はかなりその繊細な表現っていうか、まあ、細かな気遣い。この人も変えてくれてるけど、
めっちゃおもろいんだけど、めちゃくちゃおもろい。あの、思ったことないです、バルニーさん。
え、嘘。え、だからこの人書いてんじゃん、私細かな気遣いが見えるって。
バルニーから？
うん、この人
も違う違う違う、細かな気遣いを感じないって言ってるじゃなくて、最近バルニーの喋りの LINE の仕方がちょっとアグレッシブだっていうことは一切気づいてないって言ってる。
あ、感じないんだ。
え、一切感じない。
じゃあそれはすごくうまくいってるわ。じゃあ
例ちょうだい、逆に。
なんかなんだろう、もうつーちゃんがすごく結構、まあ言ったら物言いがきついから、私も同じぐらいにレベルを合わせようとしてんの、調節しようとしてんの。
思ったことないよマジで。
本当？なんかもっと直球でしようって思ってんの、意識して。まあどうせでも何も思ってないんだろうなって思ってやってて、結局何も思ってないんだから100点だよね。成功してる。
いや僕の中では僕がきつく言ってて、バルニーとリーコは優しいみたいなイメージ。
ああ、まあ基本そうだったんだけど、だから優しくしても意味ねえじゃんって思ったの最近。つーちゃんに優しい言葉、細かな気遣いをしてもあんまり意味ないなって、リーコもにも意味ないなって思って、とにかくはっきりとした発言を心がけて最近は。
あ、それはおもろいな。
そうでやってて、
うん、僕は全く、リーコはなんか時々うざがってんだろうなとは勝手に思ってるけど。
リーコのは行間読めるよね、なんか、うん、うざがってそうな感じは伝わる。で
もバルに対して別に僕何も言ってないし。
本当？
だって遅刻しない。
まあね、この間はドタキャンしちゃったけどね。
まあまあまあ。
まあでもなんかそうだね、まあ何も感じてないんだったらまあ大成功ですね、私にとっては。
いやもうそういうの本当に感じない人だから。野間さんとか仲良くしてるじゃん。野間さんめっちゃ、うん、あの敏感で本当なんか世界違うなってよく思う、う
ん
う
ん、ああ繊細なんだ、すごく
めっちゃ繊細。もうなんかもう
ちーちゃん傷つきまくってんじゃん。
ああかもね。
わかんないけど。でも気づかないんだもんね、自分は絶対。
もうクソ人間や。
いやでも素晴らしいと思います。まあ、あのお便り通り仲良くしようと思います。
うん。なあ、あ、会えればね、もっとね、会わなければ会わないほど、リーコは大丈夫かって思うよ。これ何回も言ってるけど。ああ、
そういうことか。
早く収録したいみたいな。収録したら超なんか、あーリコいいなってなんの。
なんか
収録しないともうほぼ喋んなくて、うん、何時って聞くだけだから。
それだけの関係だね。
そう
何時って
何時
せかすだけの関係。
来るで3回ぐらいタグして来るっていう
メンションしてね。いやなんかリーコと仲良くしててずっと前から思ってるけど、リーコってドタキャンも多い、遅刻も多い、こういうラジオやっててもまあ分かると思うんだけど、そのでもやっぱ会った時の時間の楽しませてくれ方がやっぱ半端ないの。
いややばい、あのワンツーワン芸人みたいな。ワンツーワンエンターテイナーみたいな友達。
そうだから何にも変えがたいのね、その時間が、リーコと会う時間、喋る時間が。だからやっぱり許してしまうんだよね。
まあでもこういったらなんか会ってるから許してるみたいな気もなんかあの言い方になっちゃうから、そう別にそう思ってないけど、でもまあでもそういうところはあるよね。
まあネット上でも絡んでも面白いしね、別に会わなくて LINE してても面白いけど、まあやっぱ接してる時間が。
やばかった
ね、貴族のやつね。
貴族のやつ、どうしたの？
やばいよね。
だってボケから、
何であの語り口。
ボケからボケだよ。見た？あの後。うん、
見た。
どうしたリーコつったら、なんか、久しぶりに服着たんだって。
怖いよね、もう。こういう芸風だったっけって思っちゃった。
いや、センスの塊やなと思ったけど。
こんな感じだっけ？
かなりムカついた。
え、ムカついたの？
あ、いやいや、いい意味で、あムカついたっていうか、そう
やられたなみたいな、
うん、
そうだね。
まあありがとうございました。
ありがとうございます。すごい熱いお手紙、お便り。
海外だから僕からお便り、あのステッカーあげなきゃ。
なんかさ、この人なんだっけ、アラサーって言ってるけど、すでにみそじ超えて数年のこちら側から聞くといつも血を吐くような思いがしますって言ってるけどさ、結構他の人にも言われたよ、まだお前らアラサーじゃねえからみたいなこととか。そう、君たちアラサーって言ってるけど、まだこれからですからねみたいな、すごいアラサーなめんなみたいなこと。
アラウンドサーチなんでしょ。アラウンドサーチじゃん。
いや実際はそうだよ、実際はそうなんだけど、27とかのやつがアラサーって言ってると、まあムカつくケースは結構あるみたい。
いや知らんがな、なんで君たちが勝手に私たちがアラサーって言う筋合いがあんの。
え、だからあれでしょ、あのもうおばさんだからって言ってる20代みたいな感じでしょ。
いや別にそうは言ってない、若いアラサーだとは自覚あるんで、ちょっとそこは
アラウンドサーティーに含まれるその意味合いに対してこっちは純粋ですよっていう。
そう、アラウンドサーティーの定義は誰をするかはそんなの一人一人なんで。そんな、
まあまあ、
自分のもんとして欲しくないよね。
なるほどね、自分のもうアラウンドサーティーが世のアラウンドサーティーだと思わないで、
そう
自虐を含めた表現みたいな風に思われるかな。
イエスイエス、いやアラウンドサーティーで27なんだから。
まあね、それただ四捨五入してそうどうこうとかそういう話で。
僕どこ住むべき？
ああ戻るね、飛ぶね。
3分
スプレッドシート見るね。スプレッドシート見るわ。
武蔵小山行ったことある？
ない。武蔵小杉は行ったことある。武蔵小山は行ったことない。
ちょっと下見してきて。
あ、マジかよ。やだよ、オフ会会場とかあったら下見してもいいけど、なんでつーちゃんち下見しなきゃいけねえんだよ。
僕のこと好きなんじゃないの？
いや好きじゃねえよ。そんなそこまで、下見するほど好きじゃない。下見って
ひど、
同棲するカップルやん。
ひど
下見なんかしねえよ。でもこん中だったら、祐天寺とか。
いやじゃあ武蔵小山か祐天寺かな、うん、こん中だと。
あ、武蔵小山はあれなんだ。
いやかなり的に上な、かなり上、もうほぼ決まっちゃってる。
あ、そうなんだ、うん、じゃあいらねえじゃんスプレッドシート。
いやだからこれをやってからの決めてんだよ。
寄ってか、はいはいはい、
叫んだよ。
あ、いや、じゃあやってよかったね。ふざけんなよまで言う。やってよかったね、本当に。じゃあ、うんうん、スプレッドシートに感謝。
うん、ありがとう、ありがとう。
いや、はい、まあいいじゃないですか。つーちゃん、帰ってくの楽しみだわ。10月だっけ？
10月中旬ぐらいに帰るって。
楽しみですね。
超楽しみ。
うん、なんかさ、もうすーちゃんインタビューマンになりそうじゃない？インタビューのバケモン。
どうして？なんでいきなり？
なんかすーちゃんさ、日本に住みたいって前から言ってたじゃん、普通に。住んでみたいみたいな話とか。うん、で、日本に帰ったら、日本の OL とかにも、もう普通のそこら辺歩いてるやつにも興味湧くこと前言ってて、
うん。
だからさ、もう道とかでインタビューしそうだなって。
なんだ？ステップ飛びすぎじゃね。
いや、なんかもうなんか気違いみたいになりそう、本当に。
え、媒体どこ？なんだ YouTube？
いや、違う、普通にもうただもう
なんだ
日常として。
はいはい、じゃあそれ目指す
わ。知りたいみたいな、知りたいみたいな。
まあでもコンビニの外国人見るとそういったところの自分の中で燃えてくるよね。大丈夫？
ああ聞きたいってね。
大丈夫？
いや、
安倍政権からなんか痛い目に当たってない？大丈夫？みたいな。
不当な扱いされてない？
そう。
あ、じゃあ日高屋とか行ったらいい感じじゃん。オフ会もあるんで、オフ会、公開収録オフ会が、6月15日にあります。まだまだ募集してるんで、来てください。
ラジオ屋さんごっこのリスナーですってバルニーに言ったら、バルニーがハグしてくれるんで、伝えて。
どこで？
え
リリパ？
うん、
あ、リリパね。
リスナーですって言ったらバラニがギューってやってくれるから。
やめろよ、得点つけ得点か、誰得な得点。
いや、こんな勝手に広告させないよ。
OK、 はい、
今週の The Weekly Content
プデュー X。
うん、チェルミコのオールナイトニッポンの中で、マミコじゃない方が、
名前なんだっけ？ネイチェル
が怒られてる時に、なんかいじられる時に、ダサいっていういじられる時に、即、マジ私服見せろやっていう、返しがすごく良かったです。
めっちゃいい。バイバイ。バイ
バイ。やっほー、つかさだよ。このラジオではメッセージをお待ちしております。メールアドレスはラジオ屋さんごっこ radio@gmail.com です。またねー。